皆さんこんにちは。藤原直哉の21世紀はみんながリーダーの時間です。この時間は行き詰まった今のリーダーシップを突破する21世紀の新しいリーダーシップについてお話ししていきたいと思います。改めましてこんにちは。6月4日藤原直哉の21世紀はみんながリーダー、今日の話題は得意点を超えたあなたにです。今日はいつものように南信州遠山郷に遠山藤原学校で来ております。今日は本当に真夏のような天気でありまして、遠山藤原学校にあります藤原文庫の本などを中心にですね、勉強を進めてまいりました。その中で今年は一期一会のリーダーシップという統一テーマでお話をしているんですが、その中で得意点の話が出てくるんです。まあ、ちょっと詳しい言葉の定義というよりもですね、人生はある瞬間、右も左も前も後ろも、極端なこと言えば生きてんだか死んでんだか分かんない瞬間というのがあるんですよ。例えば相場で言いましたらですね、この安定していた株価が、為替が突如動き出す、どういうわけだか突如動き出して上がり下がりが極端に振動を始める瞬間があります。この瞬間って実はどっちにか分からないんです。上がるのか下がるのかも分からない、なんか相場で何が起こったんだろうという瞬間があります。人生でもよくあるんです。あるいは会社でもあるんです。この大混乱の先になんか破壊があるのか繁栄があるのか、あるいはうまくいってるのかいってないのか、なんか分からないけどもなんだか分からないという瞬間ってみんなあると思うんですね。いいとこで考えれば、例えばみんなの知恵が集まって新しい知恵が出る瞬間がそうなんです。おいどうしよう、こうしよう、ああしようと言ってて、答えが出ないな、どうしようかなって言った瞬間、この得意点です。もうなんか自分の意見も他人の意見もどうしていいかわからない瞬間がある。そこで次の瞬間ポロッと答えが出てくるんです。で、得意点がいい方向にいった瞬間です。反対にその次の瞬間、もうやめた、もうやめ、もうやだ、得意点で終わってしまった瞬間です。ですから得意点というのはですね、まあ言ってみればこの微分ができないポイントというんでしょうかね、不連続なポイントというところで、もうその先に何があるか見えない瞬間というのはやっぱあるんですね。私はですね、前から思うんですが、人生でも世の中でも相場でも一番大事なのはこの得意点と申しますか、こうどっち向かってんのか分かんなくなった瞬間にどっちに行くかで人生決まると思うんですよ。で、それはですね、その得意点の定義に反してるかもしれませんけども、そうでもなくて、それ以前にまず第一にどこにどんな得意点がありそうかっていうのはまず予見できなきゃダメですよね。ここで例えば何が起きるだろう、例えばもう極まって極まってですね、矛盾が極まってると、そこで矛盾がゴンと動いて、例えば巨大な地震や津波も起きるのもそうですね、原発が破裂しちゃうのもそうですね、あれ相場が暴落するのもそうでしょ、経済強行今度もそうでしょ、人間関係もそうですね、急に仲良くなる瞬間、急に喧嘩する瞬間があるでしょ。でもそれは必ず前兆現象があるでしょ。前兆現象があって、その最後にエネルギーが動いてて、最後にこの得意点来ますよね。だからこのエネルギーの動きを見てれば大体わかるんです。ですから私どもがね、ずっと今までこう時事の勉強を何もしてるのも、そのエネルギーがどう動いてるかということを一つは皆さん知ってほしいんです。今ここでこんな矛盾がある、あるいはこんないいことがある、それがいいも悪いもなくエネルギーとしてずっと動いてるわけですから、やがてそれが形を成す時がある、エネルギーが形になる時がある。で、その時に素直にすんなりいかなくて、破壊と再生が一瞬に集まった得意点みたいな場所を通過することがあるわけですよ。革命乱れになってみたり、相場の大暴落が起きてみたり、その瞬間があって変わるっていうことありますから、ですから世の中は決して単調でもないから、よくよく注意がいるんですね。で、もうすでに日本は、この30年ぐらい、だいぶ大きな変化の時代を過ごしています。ちょうど30年前、1980年の初めぐらいからですね、規制改革だとか、市場原理だとか言い出して、あの頃からですね、まあ、新しい現実が日本を覆うようになります。強い者勝ちがいいとかね、あるいは長いものには巻かれるアメリカの言うことは聞かなきゃいかんみたいな話になってきたり、あるいは今から20年ぐらい前からすごいデフレになってきちゃって、 ね、会社クビになっちゃったり、辞めざるを得なくなったり、あるいは就職がなかったり、本当に大変な人たちが増えてきてました。でも同時に、その一番大変な、もう右も左もわからない、上も下もわからない、生きてんだか死んでんだかわからないという、そこを超えた人も、すなわち得意点を超えた人も、実は私たくさんいると思います。私、こういう仕事しておりますとですね、皆様のお顔を拝見することがよくあります。お声をお聞きすることがよくあります。実は、見てると聞いてるとわかるんです。今、得意点の手前にいるのか、超えたのかがわかるんです。この、いよいよ来る、ね、その、すんなり変わるなら問題ないです。すんなり変わる変化であれば、さあね、ちょっとアドバイスして、なんかやってきゃ変わりますから問題ないんですけども、極まって変わる場合はですね、得意点通過するでしょ、不連続の点通過するでしょ、それに向かっていってる時の顔はね、だんだん険しくなってくるんですよ。険しくなってくるんです。で、元気はね、あまりない。空元気になっちゃうわけ。頑張ろうと思うんだけど、空元気になってくるんですよ。で、だいたい表情は険しくなってきて、声に張りがなくなってきます。張りがなくなってくるんです。でね、わかります、見ていて。ああ、この人得意点に向かってんなと。で、もうね、最後はですね、今の安倍内閣みたいに、絶対失敗すると思ってることをそのまま突き進んでいっちゃうんです、あれ。あれはもうね、もう絶対失敗するしかないんだけども、そこに向かって突き進んでいっちゃうんです。で、あれ得意点に向かってる証拠なんです。だから最後は、もうブラックホールに吸い込まれるように変わっていきます。だからもう手出しができません。本当にブラックホールに吸い込まれていきます。で、それで全部が終わるんじゃないんです。問題はその後で、それっきり元気なくなる人もいないことはないです。しかしですね、そこから、そのブラックホールから、ビッグバンを自分で作り出して、得意点の向こう側で蘇る人がいるんです。ある瞬間ですね、何かがあったみたいで、連絡が途絶える。一年、数ヶ月一年して、またお目にかかる。すっかり元気な顔になっている方よくあるんです。昔よくあったのはですね、相場の失敗です。もう相場ね、売ったり買ったりしてるうちにですね、わけわかんなくなっちゃって、買っても売っても損し始めるんです。で、無期になって、ありがいのくらいで吸い込んじゃうんです。全部やられちゃうんです。もうね、全部やられるプロセスのあのね、ひどさね。もう顔は憔悴しきりですね。なんかね、これは大変だな。もうそんなことやって相場払う。もっと失敗するんだと思うんだけどもね、全部金吸い込んで相場払うわけ。100% 失敗するんですよ。もうね、買っても売っても損しますから。見事な追い込みかかってるわけ。本人は本気だからさ、何でもダメなんだけど、傍から見たらわかるな。これ追い込み買いかけられてんなと。全損タイプだわと。で、全損するでしょ？その後、やっぱ二つあるんですよ。それっきり元気もなくなっちゃって、再生不能の人もいないとは言いません。でも、幸せになる人はたくさんいるんです。もう、相場張りたくても張れないから、金がないんだから。相場から卒業できるんです、あれ。金があるからね、相場に引き込まれていくんです。金がなかったら相場張れないでしょ？だから相場張らなくなる。だから元気になるんです、あれ。顔がですね、地獄から蘇ってきたような顔してるんです。地獄から正解したような顔してるんです。苦労が滲み出ていながらですね、実に優しい顔になってるんです。ほがらかな顔になってるんです。ああ、この方蘇ったなと思います。だいたいそこから人生がですね、良き方向に変わる方が多いですね。相場なんてのは言ってみれば、掛け事で、他者で自分を救おうってやり方じゃないですか。自力じゃなくて他力でしょ、あれね。上がるも下がるもですね、株だって人が経営してるもんですから、所詮こっち爆竹ってだけでしょ。だから、要するに自力でやる。要するに大自然の中の自分。大自然の中の生き様としての自分を自覚できるチャンスを得た方なんですよ。得意点を超えて元気になる方って結構いらっしゃいます。ですから、この20年くらいの間にね、そういう方は随分私いたと思いますよ。だから今いろんなことをなさっている方もですね、ちょっとお話聞いてみるとね、実は昔こういう仕事していて、こういうことがあって、実はあんてクビになっちゃったんだと。どうもならなくて、ある会社に就職して、まあそこでですね、いい出会いがあってね、で、いろいろ話して、今この場にいるんですよとか、あるいはこういうことがあって、もう会社どうもならんから私辞めちゃったと。で、最初は食えなかったんだけど、なんか自分でやろうと思って頑張ってたら、縁があって、現役の時代にも手伝ってくれて、今この仕事をしてるとか、あるいはですね、もうサラリーマンはもうコリコリだと。俺は、もう自給自足を含めてね、自分で生きていきたいんだということで、荒れ地の開墾からやって、なんか自分の力で なんかここまで来たっていう方もいらっしゃいますよ。必要なのは、ちょっと時間がいるんですね。昨日をもって今日実現するってことはいけませんから、まあ数ヶ月、1年、数年の時間、あるいは10年ぐらいの時間があります。でもたかだか10年ですよ。本気で10年やれば全然違いますから。だからその10年なら10年の時間、ね、あることをきっかけにですね、なんか行動を変えて考え方変えていくと幸せになっています。ですから私はもうこの日本はですね、この20年、30年の間に得意点を超えた人、20世紀までの自分で自分の周りを固めていた枠を取っ払うことに成功した人はたくさんいると思います。ねえ、こちらから見てるとよくわかるんですよ。お顔やね、お声を聞いてるとよくわかります。そういう方はたくさんいらっしゃいます。でそういう方たちはある種の、まあ、ほっとした気持ちを持ってるんですよ。すなわちね、報われる努力と報われない努力ってあるでしょ？いくら努力してももうダメな組織とかダメなものは、やればやるほどうまくいかないですから。それはね、報われない努力なんですよ。で、最後は何にもない死の世界が待ってるだけでしょ？ね。だからこれはその得意点に向かっていく混乱ですよ。でもその向こう側は得意点を超えれば、あとは収束に向かっていくわけですから、しばらく努力してると新しい地平が見えてきて、新しい幸せ、新しい平安が達成できるんだから、それは実に素晴らしいことなんです。だから、同じ努力でも、破滅に向かう努力と、それから幸せに向かう努力と、二つの努力があるんです。この努力する場所を間違えないのが人生の賢さですよね。国の賢さなんです。同じ苦労をするんなら、やっぱり永遠の幸せ平和をつかみ取るような努力をすべきなんです。で、今いろんな事情があってそれができない。変えられるものは変えた。でも変えられない何かがある。得意点を通過することになります。変えられないものはブラックホール一旦全部吸い込まれていきます。ブラックホール吸い込まれたときに、まあ、幽体離脱ですよ。要するに、持ってるものを手放せばいいんです。形あるものを手放すんです。幽体離脱ですね。と、精神は自由になります。自分の型を外し、持ってるものを一旦手放すと精神自由になりますから、それで次に新しい現実をつかめばいいんです。次は私はこれをやる、あれをやる。最初は形がないから、まだまだ、ね、うまくいかないんだけども、まあ何年か努力してるとその形が実って立派になってきます。だからそれがビッグバンです。ブラックホールとビッグバンはですね、不連続の点の境に両方あるんですね、あれね。で、そうやって努力して、新たな幸せを手にされた方は私はたくさんあると思うんですね。さあ、じゃあ今日はですね、その得意点を超えたあなたにということですか。じゃあそういう方々、これから何をするかですね。私はあまり難しいことはないと思います。やはりこの経験の中いろんなことを悟られたと思います。まず人生がうまくいかない、うまくいくっていうのは、全部これ人生万事作用が馬だっていうこと。初めからいい悪いを決めていくから、実は自分に余計なブレーキがかかってたんだっていうことも分かったと思います。すなわちですね、人生に本来枠はないんです。世の中に枠はない。やればやっただけ世の中あるんです。自分で自分の認めただけ社会って世の中ってあるんです。ですから、自分の視野を広げて枠を外して行動していけば何でも未来を開けていきます。で、あんまり変なことが起きたといえば自分が反省すればいいんです。自分が反省して自分が変わればその瞬間未来が変わってきますから、行動し反省し行動し反省し、この繰り返しをしていけば、あらかじめ余計なことを考えずに自分で枠をはめることなく未来を考えることができます。まずそれをお気づきになったと思います。二つ目は、得意点を超えるときに救いの神は縁から生まれてくるってことですよね。救いの神とは縁だということをしみじと皆さん悟られたはずです。今までは救いの神は金だ、組織だ、知識だ、資格だと思った方も多かったと思います。しかしそれを全部、それが成り立たない、それ持っていてうまくいかない得意点が来た。で、それを超えて今がある。昔身につけたものは全部役に立っている。何がしかのやり方で役に立っている。でも、その今自分があるのは不思議な縁なんだ。ね、学歴だとかなんかそういう難しいもので選んだ人脈ではなくて、不思議な出会いで選んだ、まあ身につけた縁が今を作ったんだということをご理解いただけるでしょう。縁が大事だということは、世の中見る目が変わったはずです。 今まではレッテルで見ていた、立場で見ていた、人として見るようになったでしょう。どんな人でもいいも悪いもない、いいも悪いもないんですよ。絶対的ないいも悪いは、それは人間にはわからないんです。神や天は分かってるでしょ。絶対の真と悪はあるでしょうからね。でも人の世、この世におけるですね、絶対の善と悪だとそれは分からないんですよ。人間万に作用馬です。人もそうなんです。絶対の悪人、絶対の善人なんているもんじゃない。やっぱりね、縁があってそこにありますから、悪縁もあれば良縁もある。自分が変われば縁も変わるんですよ。自分が良くなれば良縁が湧いてくる。良縁が湧いてくればもっと良くなってくる。みんな幸せになる。これもよく実感されたと思います。要するに得意点は高いんですね。価値観が上がって、で付き合う人が良くなった。これもよくお感じだと思います。それから新しいエネルギーは溜まり場から生まれてくるということもよくお分かりだと思います。得意点を一人じゃなかなか超えられないんです。やはり誰か相談する、誰かとですね一緒に気持ち分かってくれる人がいないとですね、なかなか得意点超えられるもんでもないということもお分かりいただけたと思います。やはりね、人と人の力が合わさって初めて形ができるものも多いということも悟られたと思います。それからですね、金がなくても、権力がなくても、人はだいぶいい仕事ができるんだということも悟られたと思います。昔、型の中で、ね、一つのそのルールの中で、これだけの仕事をしてきたと思われる方が、得意点通過して、10年ぐらい、あるいはそれ以上経って、今ご自身があるとする。果たしてサラリーマン時代にやったことが、あの組織の中でやってた仕事と今とどっちが偉大な仕事をしてるんだろう。つくづく考えたときに、昔は大企業が一番偉大な仕事をしていたと思っていた。役職と最大の偉大な会社だと思っていた。でも実際にそこを離れて10年も経ってみたら、だいぶ違うわいと。本当の偉大さって何なんだろうと気づいている方もたくさんいらっしゃると思います。私はですね、そのことをですね、多くの人に伝えてほしいと思います。要するに、世の中っていうのは誰か前に走って、その前に走ってうまくいった人の背中を見て次がついていくんですよ。子供が親の背中を見て育つのと同じ。世の中は新しい時代が生まれてきた時に、その新しい時代に対応してうまくいっている人たち、元気のいい人たちをみんな真似しながらついていくんです。だから得意点を超えた人たちっていうのはもう怖いものありませんから。すなわちね、どうすればうまくいって、どうすればうまくいかないか、大体体で悟ったと思います。体で。ね。だから難しいルールいりませんから、思った通りどんどんやってみればいいんです。勇気を持っていただければいいと思います。もう誰も邪魔しません。だから、ヘリクスこねてる間は、その人動きませんから。もうヘリクス屋ばっかりね、取り残されてるんですよ。滝のですね、山、沢をずっと遡ってってね、とにかくまっすぐまっすぐだと言ってますから、滝の滝壺の真下まで来ちゃったわけ。どうやったら上がるのか言ってるわけですよね。理屈なんかで上がりようがない。ちょっと戻ればいいわけよ。ちょっと戻って巻き道行けばいいわけでしょ。そういう人たちはこの得意点を超えた人たちでしょ。だからその下の方でわめいてる人いるでしょ。ああでもない、こうでもない。あら、もうどうもならないね。本人が悟りがり方法がないんだから、まあ、あんまり気にすることはないです。うだうだうだうだ言ってる人たちいるんだけども、本人の問題ですから、世の中の問題じゃないんで。ですから世の中の最大の問題は、良きものを形にすることなんです。やはり得意点を超えた人たちはもう悟っていると思います。本当の大自然の偉大さです。大自然の偉大さ、縁も含めて、本物の自然、あるいは縁のことも含めて、人間のことを含めて、その偉大さが悟られているはずです。これを中核に世の中を作ればいいんです。だから、余計なエネルギーだとか、余計なものはいらない。ね、余計な道具があるがために、人間の本来の霊的なね、その清らかさが失われることが最大の問題でしょ。余計なものを食って病気になることが問題でしょ。そこが分かれば何も問題ありません。やっぱりね、今古い時代は得意点にどんどん向かってますから。だから最近怖い怖いって人多いんですよ。怖い怖いってわけ。今ね、藤原さんの話聞くともっと怖いってわけよ。すいません、怖いだ、あんたが立ってる場所が怖い場所なんだよと。ちょっとこっちから何も怖くないっていつも言うんですけども、まあね、得意点過ぎた方はね、お分かりだと思いますが、まあですからもうね、いろんなことあるんですが、もうね、天がやってますから、余計な心配しても始まらないんですよ。ね、なんて言いますかね、俺はオールマイティだから全員を救ってやろうみたいなことを時々政治家言いますよね。あ、嘘決まってんじゃない。そんな簡単時代じゃないんだから。やっぱり人それぞれが苦労しながら、気持ちを切り替えてって初めて成功を描けられるんです。ね、そのスムーズに変えられる方は一番うまくいった。ただいろんな事情で、 ね、生きてるか死んでるか分かんない境遇を超えて初めて悟れる方も多かったですよ。まだいるでしょう。そうやって変わっていくんです。ですから、そのことそのものを我々はいいとか悪いとか言うことはできない。そうやって変わってんだから。で、変わって元気になった人がますます元気に行動することです。とにかく行動してなんぼのものだってことです。人生は人の生きるっていうことは行動してなんぼのものです。考えるだけなら神でもできるかもしれない。行動することは神や仏にはできんのであります。これは人にしかできないことです。生きてるってのはありがたいことなんです。行動できるわけでしょ。だから得意点を超えた方はそのね、行動できるその素晴らしさも悟っておられるはずです。で、そういう人たちが中心になってね、真ん中が揺らがずに渦を作りながら皆さんの力を集めていったときにですね、やっぱり新しい日本というものはですね、生まれてくるんじゃないかなと思うんです。で、怖い、確かに怖いかもしれない。でも時代は迫ってきてる。そういう時はぜひ前に逃げてください。後ろに逃げないでください。後ろに逃げるとどんどん追っかけてきます。怖かったら前に逃げてください。潰れるもんなら潰れた後どうしようか考えてください。絶対それが正しいですから。潰れたら困るから潰れること考えないようにしようというから本当に潰れたのが偉い目に遭うんです。潰れたらどうしようか考えたのが絶対ですねプラスになります。前に逃げるということは大事ですね。まあ、そんな感じでですね、ぜひ皆さんね、元気よく頑張ってください。というところで、今日の藤原直哉の21世紀はみんながリーダー、得意点を超えたあなたにということをお伝えいたしました。ではまたお目にかかりましょう。さよなら。